出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。
出塩川物語、今回は、ほののべ町における地域出現とエネルギーについてお届けいたします。お話をお伺いいたしますのは、ほののべ町役場、総務課企画振興グループの主査、角山隆一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず、ほののべ町における地域資源と、そしてエネルギーへの取り組みについて教えてください。
ほののべ町では、古くから、地域資源を生かしたエネルギーへの取り組みを行っております。
大きく分けてどのようなものがあるんでしょうか？
はい、ほののべ町で今盛んに行われているのは、風力発電。これはですね、平成10年から、今風車が立っておりますほののべ町の浜里地区に風力発電の立地の可能性を調査して、平成15年に風車を28基建設して風力発電事業を行っております。これはよその町村に比べると早いうちに取り掛かった事業かなと思います。
その他にもほののべ町ではどういったものがありますでしょうか？
地域資源とはちょっと離れるんですけれども、
はい、
新地層研究センターで原子力発電から出る、使用済み燃料の処分方法についての研究。これは実際の放射性廃棄物は持ち込まないんですけれども、安全で処分する方法や技術、これについて研究をしている機関があります。
新地層研究なども古くから行われてたんでしょうか？
はい、そうですね、今の新地層研究センターは平成、15年から着工しておりまして、その前段準備段階も含めますと、古くから取り組んでおりまして、今は350m まで調査の坑道立て坑が掘られておりまして、その中で研究が行われています。
今一番力を入れているのは風力発電というふうに先ほどお話をいただきましたけれども、はい、今回はこの風力発電について詳しくお話をお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらの風力発電ですが、名前がオトン類というふうについていますが、このオトン類っていうのは意味があるんでしょうか？
これはですね、アイヌ語です、はい、で意味が浜にある道ということで、現地の方を見ていただければ分かるんですが、すぐそばに海がありまして、
はい、
そこにの地区が浜へ行く道ですか、そういった語源になっていると聞いております。
はい、そもそもどのような経緯で今回風力発電をこのほののべ町に作ろうというお話になったんでしょうか？
最初はですね、事業の実施というのはほののべ町だけでやっているわけではなくて、第三セクターという形をとっておりまして、
はい、
当時の日本交換と伊藤忠商事さんがほののべの浜里地区、とても風が強いところなので、
はい、
地域資源ですよね、風、それを生かした風車発電、風力発電事業ができないかということで、町に事業をやりたいという申し出がありまして、それを受けてほののべ町がそこに協力して、ほののべ町も加わった形で第三セクターっていうほののべ風力発電株式会社っていう会社を立ち上げて風車の建設をしております。
こちらの風力発電でできた電気なども北海道電力さんとのやり取りがあるというふうにお聞きしましたが、
はい、浜里地区からほののべの変電所までだいたい17キロほど離れているんですけども、そこに送電線をつないで全て北海道電力さんに売電しています。
はい、量としてはどのくらいになるんでしょう？
ざっとですね、
はい、
年間約5000万キロワットの電気をですね作ってます。
身近に風力発電をあると思うんですけれども、はい、メリットデメリットなどは、
はい、メリットっていうのは地球温暖化、二酸化炭素の削減っていうものに化石燃料を使いません ので、風力発電は自然のエネルギーで、あの再生可能エネルギーって言われているんですけども、
はい、
何度も繰り返し使えるエネルギーなので、環境に優しい電気を、まあ、幌延町という単位ではなく、まあ、北海道電力さんに全て売電していますので、まあ、北海道とか日本とかって大きい話になりますけれども、
うん、
クリーンな発電に貢献していると思います、
はい、
でデメリットなんですけれども、まあ通常だとその騒音ですとか低周波っていうんですか、そういったものが人に与える影響があると言われてますけれども、幌延町の浜里地区っていうのは居住している方がいませんので、そういったデメリットがほぼないというふうに考えられますね。
結構この今役場で取材させていただいてるんですけども、そのこっから風力発電に行こうとすると、
はい、17キロ、
はい、
その線に沿って、はい、あのまあ、役場の近くに北電の変電所あるんですけども、
はい、
まあ、そこからずっと線でつながってますんで、
はい、
約17キロ離れたところに、うん、あとはまあその海からの風、
はい、
強い風をあのまっすぐ受けることができるっていう立地条件も良くて、もともとはその漁師さんがいらっしゃったんですけれども、
はい、
まあ漁をやめてしまったので、
はい、
居住している方もいなく、まあ、そういった人に与える影響も少ない場所だという条件としてはいい場所なんじゃないかなと思います。
はい、で今までちょっとしたトラブルとかって、
はい、発電施設、まあ、風車はどうしても高い位置にありますから、
はい、
雷が落ちます、
はい、
そうなると設備が稼働できなくなったりしますね、
はい、
はい、毎年雷の影響、はい、まあ雷対策っていうものは設備自体には施してはいるんですけれども、
はい、
どうしても風車に水がついていたりすると、そこに、はい、電気を受けてしまうと流しきれない電気が、
ああ
の羽ですね、ブレードに、はい、傷をつけてしまったり、するということはありますね。
この風力発電ですが、近くは稚内なども風力発電を持っていますけれども、違いとかっていうのは風力発電あるんでしょうか？
大きな違いはないというか、設備的にはそれぞれの大きさや、なんて言うんでしょう、能力っていうのはあるんですけれども、
はい、
まあ、幌延のトンル風力発電所は風車がまっすぐ並んでるっていうのは他と違うところだと思います。景観というか見た目は揃っててすごくいいんじゃないかなと思います。
そのエネルギーだけではなくて観光の資源として活用しようという活動などはありますでしょうか？
特にそういった策というのはないんですけれども、
はい、
例えばまあシーニックバイウェイとかの関連付けてだとか、
はい、
どちらかというと町としてはこう風景を楽しんでいただいて通り過ぎていくっていう、また町からちょっと離れたところにあるんで、はい、幌延町にある風車だっていうのがちょっと気づかれないで、例えば稚内だとか豊臣の風車なのかなとか手塩なのかなっていうふうに思われてる方もいらっしゃるのかなとは思ってるんですけれども、
はい、
まあ、それを生かして何かっていうのは特には考えておりませんが、
はい、
例えばその、まあ、ロケーションがいいのでテレビの映像だとか、まあ、写真なんかもですね、空港に航空写真を貼っていただいたりだとか、そういう宣伝というか、まあ、なんとなくこのための宣伝にはなっているのかなと思いますけど、ちょっとそこを広げてっていうのは現在は特に考えてはいないですね。風車の向かい側に駐車帯がありまして、そこで休憩できるのでバスツアーの休憩ポイントにはなってるのかなと。でそこから利尻富士が、
はい、
見えますので、まあ、風車プラス利尻富士っていうのは見た目がすごく良い場所ではありますよね。
今名刺をいただいたんですけれども、その名刺にも、はい、そのオトンルイ風力発電所とそして利尻の写っている綺麗な写真が、はい、載っておりますが、この風景が夏、
そうですね、
はい、楽しめるんですね、はい、
で幌延からだと夕日が沈むところが見えるんですね、
はい、
なんで夕方になるとバイクでツーリングされてる方なんかは、
はい、
よく泊まって 写真を撮られたりとかしておりますね。
さて、役場を出まして15分ほど車を走らせてようやく、風力発電の場所が見えてまいりました。今も風が出ているんでしょう。すべての、風力発電の、機械が回っております。さらに近くで見れることが今から楽しみにしております。さて、現地に到着いたしました。天気がいいとこの場所から利尻が見えるということなんですけれど、今日は、はい、残念ながら全く見えない状況でございます。さて、先ほどもちらりとお話し、されていましたが、改めてこの場所が選ばれた理由を教えていただいてもよろしいでしょうか。
まずですね、海からの風、強い風を効率よく受けれる場所ということが一つあります。それと、まあ、その効率よく受けれる場所が あることによって、風車を一列に並べることができました。まあ、他の地域でいきますと、山の上なんかに風車を設置しているところがありますけれども、まあ、幌延町に関してはこの浜里地区、周りに住んでいる方もいないということもありまして、この長い距離を一直線に風車を建てることができたということですね。それぞれの風車が効率よく風を受けれるように山の上に建てる場合はですね、まあ、一つの風車が受けた風の後ろっていうのは気流が乱れますので、効率よい発電ができないために、まあ、バラバラと立ってるように見えるんですけども、あれっていうのはそういった効率よく羽を回すために、風車を回すために考えられた位置取りをされているのかと思います。はい、
それに比べてやっぱり、まあ、景観っていうのもそうなんですけれども、こうやった一列きれいに並んで、そして一定の風を受けれるっていうのはやっぱり圧巻ですね。
まあ、そういったロケーションっていうんですか、それも含めてここの幌延風力発電所の一つの魅力なのかなと思います。
今羽と言いますか、そういったものが海に背を向けて回ってるんですけれども、私のイメージは海と向き合って回ってるイメージがあったんですけど、
その時々によって風車が効率よく回る向きをですね、制御されて動いてるんで、通常は海からの風が強いことが多いんですけれども、今は逆に山からの風を受けることによって効率よく回れると、風車の制御が山側に向いているわけですね、今は。はい、
どのくらいの風から回ることができるんでしょうか。
風速 3.5 メートルぐらいから発電を開始すると聞いています。で、強い時は、風速が25メートルを超えるような状態になると危険のため風車が止まると聞いています。ちょっと正確にはあれですけれども、12メートルから13メートルの風が効率よく回る風速だと聞いております。
この回り始める仕組みっていうのは、
風車を回すとき、実は電気を使って惰性をつけて回しています。なんで電気がない、例えば停電してしまったりすると風車を回すことができない場合もあります。はい、落雷なんかの影響で一時停電になった場合は風車の発電はストップします。で、それが復旧した時にまた電気を使って風車を回すというような仕組みになっていると聞いてますね。
それを管理しているっていうのはまた別にいらっしゃるんですか。
はい、風車の横に管理棟があるんですけれども、常時 2,3 人の方がですね、専門業者の方がメンテナンス日々しております。定期的なメンテナンスもありますけれども、毎日日々回っているものなので、メンテナンス業者の方は常時待機しています。
ではこちらのオトン類風力発電所なんですけれども、それぞれ一機一機の発電量っていうのはどのくらいになるんでしょうか。
1機あたり750キロワットで、28機あるんで、全ての能力でいくと2万1000キロの発電能力を持ってます。はい、
先ほどその北電さんに5000万キロワット、電力を売電しているというお話ありましたけれども、だいたいその5000万キロワットありましたら、どのくらいの世帯の電気を賄うことができるんでしょうか。
約1万2000世帯が1年間に使う電気の量と聞いてます。幌延町は約1200世帯ありますんで、その10倍の電気を1年間で発電していることになりますね。
最初この風力発電を設置するときに、じゃあこの風力発電所でできる電気を幌延町の人の何でしょう、住宅の電気に回そうとか、そういった話にはならなかったんでしょうか。
電気はすべて北海道電力に売電していますので、まあ、直接町の電気をすべてというわけではないんですけども、間接的に言うと、まあ、幌延町の電力っていうのは風車でもうあまりあるほど賄えていると言える、言うこともできるかもしれないですね。はい、
なるほど。今この風力発電所なんですけれども、まあ、動いているものと止まっているものっていうのが見えておりますが、この違いっていうのはやはりメンテナンスとかっていう部分になってくるんでしょうか。
そうですね、止まっている風車についてはメンテナンス中のものもあるかと思います。
まあ、先ほどお話しあった風をうまく何でしょう、感知できていないっていうものも中にはあったりもするんですね。
風の風速にもよりますけれども、まあ、今日だと3メートルちょっとぐらいの風ですので、まあ、その関係で回ってないのもあるのかもしれませんね。
こちら先ほどメンテナンスというお話もありましたが、羽のところをこの高いところまで、まあ、高さはどのくらいあるんでしょうか。
タワーの高さが74メートルですね。でブレードが50メートル、直径で50メートルなんで、まあ、1枚25メートルですか。なんで一番高いところに来ると約100メートルってことですね、になりますね。一番高いところに来ると、はい、
これはもうもちろんメンテナンスされる際は登ってっていうことになりますよね。
中にですね、登る階段か何かが確かついていると思うんですけれども、上の方に、登ってメンテナンスしますね。
なるほど。こちらの運営上の苦労などはありますでしょうか。
ちょっとまあ町の職員の立場としては、まあ、あまり聞きませんけれども、やはり雷ですね、これがブレードを傷めてしまうっていうことは、その発電ができなくなってしまうっていうのがあるので、落雷対策には気を使っていると聞いております。
まあ、落雷が多いということで、対策などはこれまでいくつか立てられたんでしょうか。
風車の上に飛来芯はもちろんついているんですけれども、ブレードに水分がついていたりすると、その羽を損傷してしまったり、その雷を受けた時にですね、損傷してしまったりする場合があるので、ブレードの先にですね、アルミ加工をして、効率よく、まあ、羽を傷めないような形で、飛来的な役割をする工夫っていうのに取り組んでいると聞いてます。
じゃあもうこれからもまだまだ課題という点で大きく残ってるんですね。
そうですね、はい、
さてこちらのオトン類風力発電所なんですけれども、それぞれ何でしょう、機械としましての寿命などはあるんでしょうか。
風車の耐用年数は17年です。はい、
ということはいつぐらいまで。
ただですね、耐用年数は17年なんですけれども、固定価格買取制度の適用を幌延風力発電を受けてますので、買取期間が20年になっていますんで、今のところ平成35年まで今の施設で発電を予定しております。
じゃあまだまだこちらは利用されていかれるということなんですが、最近では新たに太陽光という部分にも着手しているそうですね。
まあ、町の施設4施設なんですけれども、診療所ですとか学校2つと、あと、まあ、生涯学習センターっていう集会所なんですけれども、そこに太陽光発電をですね、つけております。
こちらのオトン類風力発電なんですけれども、今羽の部分が何でしょう、先端が赤かったり白かったり、また黄色く目印のようなものがついていますけども、これらには意味というのはあるんでしょうか。
確か
ですけれども、航空法という決まりの中である程度の高さ、一定の高さのものは目印が必要だと聞いてます。それであの風車の先が赤く塗られているものがあります。あと、黄色く塗られている部分というのは、鳥対策、鳥が間違ってぶつかってこないようにということで、鳥は黄色が認識できると確か聞いておりますけれども、そういう意味で黄色い、着色をしている風車があると聞いています。はい、
雷対策もそうなんですけれども、そういった鳥たちの配慮っていうのもだんだんとこれからも必要になってくるんですね。
そうですね、あの気象種の鳥もあの この地域をですね通る可能性もありますので、まあ、そういった環境とか、まあ、生態系にも配慮してあの風力発電事業っていうのは行われて いってると思います。はい、
さて、それでは最後にこれからの展望などもお聞かせ願えますか。
ちょっと話が大きいですね。東北地域というのは風力発電でいくと風という資源が豊富にあります。なんですけれども、地域上住んでいる人が少ない地域でしたから、送電網っていうものが整備されていないんです。昔は大消費地で作った電気を各家庭にという形だったんですけども、逆に今は地方の、この東北地域は、地方と言っていいのかと思うんですけれども、そこで作った電気を大消費地にどんどん流していくっていうのが、今後なされていくのかなと。ただそのためには、送電網の整備なんかが進んでいくんでしょうけれども、将来的には幌延風力で作った電気が東京とか北海道を越えて本州の方にまで流れていくっていうこともこれからされていくんじゃないかなと思います。
どうもありがとうございました。はい、
最後に幌延町の魅力を教えていただきました。
それでは最後に、幌延町の魅力などを教えてください。
幌延町はですね、最も盛んな産業は酪農業です。幌延に住んでいる人より牛がたくさんいて、たくさん牛乳を出しています。それが一つの魅力です。それに、観光資源としてトナカイ観光牧場、これは日本では数少ないトナカイを飼育している牧場があります。でそこでトナカイ観光牧場の横に花壇がありまして、青いブルーポピーっていう高山植物、これを栽培しています。これはヒマラヤの青いケシって言われてる珍しい、青い花自体がすごく珍しいらしくて、
はい、
その栽培も難しいんですけれども、なんとかこのトナカイ観光牧場、あと幌延町の魅力を作るために、新たな魅力にするためにこの花を栽培して観光牧場に訪れた方に楽しんでもらっていますね。
その青い花を見れる期間っていうのはいつからいつぐらいまでなんでしょうか。
ですね、
はい、
春から夏ぐらいにかけて、秋ぐらいまで咲いてはいるんですけれども、
はい、
一番綺麗なのは6月7月とか、なんかその辺だったと思います。
はい、ぜひ珍しい青い花楽しんでいただきたいですね。ではそちらのトナカイメインのイベント、はいはい、ご紹介いただけますでしょうか。
12月にですね、トナカイ観光牧場でトナカイホワイトフェスタというイベントを行います。この日は、はい、トナカイの、ソリが無料で乗れたり、アトラクションがあったりですね、地元のそばの愛好会の方が手打ちそばを無償提供、無料で提供したりですね、あと冬にはちょっと珍しいと思うんですけども、花火大会もありまして、いろんなイベント盛りだくさんで、トナカイサンタクロースも登場しますし、子どもたちいっぱい遊びに来てほしいなと思います。
実際にトナカイに触れることっていうのはできるんですか。
できますよ。
あ、できるんですか。はい、結構トナカイっておとなしめの性格だったりするんでしょうか。
普段は檻の中に、柵の中に入ってますけれども、
はい、
その日はちょっと触るぐらいはできるんじゃないかな。実際にソリに順番待ちして乗って、
はい、
サンタクロースがトナカイを引っ張って、はい、そこに乗る体験ができますんで、
はい、はい、 なかなかそういった経験できるところ数少ないかと、はい、思います。せっかくこの同じ上川地域にあるわけですから足を運んでいただきたいですね、
はいはい、
その他にも珍しい冬の花火、
はい、
こちらもぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。ぜひその時は地元の方ともね触れ合って、
そうですね、
はい、いろいろと交流を深めていきたい、いただきたいなというふうにも思います。本日はどうもありがとうございました。
平成25年12月のイベント情報をお伝えいたします。まずは先ほどの幌延町のお話の中でもありましたトナカイホワイトフェスタ、こちらは12月15日日曜日に行われます。本物のトナカイと触れ合ってみてはいかがでしょうか。当日はサンタさんもいますよ。では14日土曜日、名寄市にて第44回名寄ピアシリジャンプ大会兼第51回北海道新聞社杯、15日日曜日、名寄市にて第29回吉田杯ジャンプ大会、21日土曜日、名寄市にて第3回名寄コンバインドチャンピオン競技会、22日日曜日、名寄市にて第32回全日本コンバインド大会、23日月曜日、名寄市にて第19回クロスカントリー名寄大会、25日水曜日から27日金曜日まで、おといねっぷ村にて第31回全日本クロスカントリーおといねっぷ大会、26日木曜日、27日金曜日、士別市にて第17回朝日ノルディックスキー大会、28日土曜日、下川町にて第29回全道ノルディックスキー競技大会が行われます。ぜひいろんなところに足を運んでみてはいかがでしょうか。手塩川物語、この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM 名寄エアーテッシの制作でお送りしました。なおこの番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。